今日は出エジプト記の32章30節から35節までです。出エジプト記32章30節から35節。翌日になってモーセは民に言った。あなた方は大きな罪を犯した。それで今私は主のところに登ってゆく。多分あなた方の罪のために贖うことができるでしょう。そこでモーセは主のところに戻って申し上げた。ああ、この民は大きな罪を犯してしまいました。自分たちのために金の神を作ったのです。今もし彼らの罪をお許しくださるものなら、しかしもしも叶いませんなら、どうかあなたがお書きになったあなたの書物から私の名を消し去ってください。すると主はモーセに仰せられた。私に罪を犯した者は誰であれ、私の書物から消し去ろう。しかし今は行って、私があなたに告げた場所に民を導け。見よ、私の使いがあなたの前を行く。私の裁きの日に私が彼らの罪を裁く。こうして主は民を打たれた。アロンが作った子牛を彼らが礼拝したからである。アメン。前回までの箇所だけを見ますと、モーセはあたかも恐ろしい裁き人のように見えました。その金の格子を見るなり、十戒の板を粉々に砕いて、また格子も粉々に砕いて、それを撒き散らし水に混ぜて民に飲ませ、そして神様から言われたことをそのまま民に伝え、すなわち兄弟は兄弟に対して剣で、そして、まだ未だにモーセに逆らって、この偶像崇拝のこの乱痴気騒ぎに加わっている者たちを剣で、刺し殺すように命じて、そしてその日多くの人たちが倒れました。でその次にですね、モーセが行ったのがこの今日の箇所です。今日の箇所ではモーセは民を取りなしているんです。しかもどれほど民を取りなしているかというと、自らの命と引き換えにしようとしてまでです。モーセはただ単に裁いて、そして攻め滅ぼしてしまえという、そういう憎しみだけで、裁くものではなく、モーセはむしろ取りなすもの、愛の人だったわけです。この30節の方で、多分あなた方の罪のために贖うことができるでしょう。この贖うという言葉、ヘブライ語の原文では覆うという意味です。罪を覆う。多分私はあなた方の罪を覆うために山に登っていけるでしょうと民の前に公に宣言するんです。モーセが恐ろしい厳しい裁きをした後です。本当の指導者というのはですね、正しく裁くこともします。そしてその罪を負うということもします。正しくない指導者はただ裁くだけ裁く、あるいはただ負うだけ負う、このどちらか一方だけに偏るのは良くないことです。何でもかんでも罪を許して覆って、それだけでは足りないわけです。正しく主の御心の通りに行うこともまた必要なわけです。 そう、民に対してはですね、モーセは、多分私はあなたの罪を負うことはできるでしょう。私は再び主のもとに登っていくと、民に対してはこのような指導者的な立場で、また、私に任せなさい。私が主に取りなしていきましょうと。そして、神に対しては、モーセは31節の方でこう申し上げてあります。ああ、この民は大きな罪を犯してしまいました。自分たちのために金の紙を作ったのです。で、しかもですね、もし叶いませんなら、どうかあなたがお書きになったあなたの書物から私の名を消し去ってくださいとまで言うわけです。アロンとは大違いですね。アロンはこの民が悪いのはあなたも知ってるでしょ、まず真っ先に言って、でそれで、私が金を火に投げたらこの子牛が出てきたのです言いましたけど、モーセはしっかりとこの民の罪を告白しました。神様の御前で、しかも具体的に金の神を作ったのですと、ね、民が具体的に何をしたかを告白しました。これが罪を告白する者がなすべきこと、すなわち自分が具体的に何をしたのか、そしてどうかお許しください言うんです。でしかもモーセはですね、しかしもし叶いませんならどうかあなたがお書きになったあなたの書物から私の名を消し去ってくださいとまで言うんです。主の書物があるんです。それは命の書と呼ばれて聖書のいろいろな場面に出てきます。ちょっと2箇所だけピックアップしますけれども、まずその書物については、詩編の56編の8節ですね。これはダビデが、ペリシテ人の地において捕らえられた、場面で読んだ詩です。詩編56編の8節あなたは私のさすらいを記しておられます。どうか私の涙をあなたの皮袋に蓄えてください。それはあなたの書にはないのでしょうか。それはあなたの書には記されているでしょうっていうふうにも訳せます。つまり主の書物にはですね、その永遠の命に入る人の名前だけでなく、その人のさすらいの日々をまた流してきた涙も記され、主が記しておられる書物です。また黙示録の22章聖書の一番最後のページですけれども、黙示録22章の18節と19節そこにも、命の書について記されております。私はこの書の予言の言葉を聞くすべての者に証しする。もしこれに付け加えるものがあれば、神はこの書に書いてある災害をその人に加えられる。またこの予言の書の言葉を少しでも取り除くものがあれば、神はこの書に書いてある命の木と聖なる都からその人の受ける分を取り除かれる。で19節の方はですね、この書に書いてある命の木という部分を、言葉の順序からすればですね、神はこの命の書に記されている、木とまた聖なる都から、その人の受ける分を取り除かれると、そういうふうに読むことも可能です。つまり神の言葉に付け加えたりまた取り除いたりするものはこの命の書から、取り除かれたりまた災害が加えられたり、そういうことがあります。この予言の書、主が与えられたこの律法の書に付け加えたり取り除いたりすること、それは叶わないわけです。ただ人はですね、 誰もこの立法の書に記されている行動に規定に従ってそれを 守り行うことはできない。だからこのモーセが取りなしたような取りなし手が私たちに必要です。モーセは自分の命を差し出してでもそれでもこの民をお許しくださいと言いました。パウロも同じことを言っております。私もこの同族のために私はキリストから引き離されて呪われたものとなることさえ願いたいと。パウロもすごい愛の告白してますね。それはローマの9章に記されています。ちょっと開いてみますか。ローマの9章の1節から3節です。私はキリストにあって真実を言い偽りを言いません。次のことは私の両親も聖霊によって証ししています。私には大きな悲しみがあり私の心には絶えず痛みがあります。もしできることなら私の同胞肉による同国人のためにこの私がキリストから引き離されて呪われたものとなることさえ願いたいのです。パウロは記しておりますね。それほどまでにパウロは同国人イスラエルに対して愛して愛の心があるんです。不思議ですね。本当にイスラエル民族同国人はパウロに良くないことばっかりしています。39の鞭で打ったことが何度か、ね、石打ちにされたことが何度か、それでもパウロはこの同国人を、ね、自分がキリストから引き離されて呪われたものになってもいいというほどの愛がある。私たちには想像できない愛です。このパウロのようにまたモーセのように本当に取りなして、それは愛の心がある人です。ちょっと私のようなものにはそこまでの愛はないんですけども、しかし主が御霊によってその人をキリストに姿へと作り変えてくださるのであれば、そのような取りなしの心、取りなしの霊によって満たされてこのようなことができます。このローマの9章を今開きましたら8章の26節27節にこう書いてあります。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。アメン。私たちは罪を犯しますけれども、しかしこのように御霊もですね、深いうめきによって私たちのために取りなしておられます。そして私たちを取りなしてくださるお方はもうイエス・キリスト。十字架上でイエス様は言われました。父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのです。これほどの愛はありません。イエス様が十字架上でこのようにですね、人のために、私たちのために、彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないからです、わからないのです。そしてイエス様ご自身が呪われたものとなって、こうしてパウロやまたモーセも自分を呪われたものとして良いと言って差し出した、そのことをイエス様ご自身が直接自ら行動を示し、そのように神に対して呪われたものとなり、呪いを一気に引き受け、そして神様と完全に断絶されたものとして、そして一心に罰を受けました。私たちは誰か他人の罪を負うことはできません。モーセもできませんでしたし、パウロもそれは叶いませんでした。 母親が子供の、私がこの子のため身代わりとなって罰を受けたい、そういう親がおります。しかし神さんが言われるのは、私に罪を犯した者は誰であれ、私の書物から消し去ろう。しかし今は行って、私があなたに告げた場所に民を導け、ということです。神さんはモーセによし分かったとか、いやそれはダメだとか、そういったことは一切言っておりません。むしろモーセは、私に罪を犯した者は誰であれ、私の書物から消し去ろう、ということです。ですからこれは徹底的に自己責任なわけですね。神様の書物に入れられるかどうかは自己責任です。ただし取りなすお方がおられます。イエス様、聖霊様、そして皆さん一人一人です。皆さん一人一人の取りなしの祈りは無駄ではないわけです。アブラハム取りなしましたね。モーセもここで取りなしてます。パウロも取りなしてます。ですから私たちも救われたいと思う身近な愛する人のために取りなして祈ることは、それは決して無駄ではないわけです。出エジプト記のこの32章の33節、これも結構奥が深い説です。33節と34節、すると主はモーセに仰せられた。私に罪を犯した者は誰であれ、私の書物から消し去ろう。しかし今は行って、私があなたに告げた場所に民を導け。見よ、私の使いがあなたの前を行く。私の裁きの日に私が彼らの罪を裁く。私たちは何かとですね、あの人は天国に行くの、地獄に行くの、そういったことを詮索しがちですけれども、しかし私たちが知るべきは、神様に対して罪を犯した人、神様の御旨に従っていない人は、その罪に従って裁かれるということ。しかし取りなしてくださるお方が、本当に取りなしてくださるお方がいるということです。この34節の、見よ、私の使いがあなたの前に行く。私の裁きの日に私が彼らの罪を裁くとあります。私の使い、これは私の、英語ではエンジェルと訳されているんですが、しかしそれは使いです、使者です。つまり神様の使者、神様から使わされた私たちを導く唯一の使者はイエス・キリストですね。私たちの前に裁きと救いがありますけれども、しかしどちらに行くか、そういった詮索よりもむしろ私たちはこの神様が使わされた使者に従って導かれていくことが大事なわけです。そして私たちの人生の歩みにおいては、主は私たちが行くべき場所が示されています。モーセに対してこの荒野の民に行くべき場所が示されておりましたけれども、しかし大勢の民は不平不満を言って、行くべき場所を見ずに、むしろ肉が食いたいとか、かつてのエジプトに逆戻りしたいとか、そういった方向を見て、そうした民は荒野で滅んでいってしまいました。しかし主が示された地をしっかりと見据えていったヨシュア・とカレブはその土地に入りました。導きに従って忠実に歩んだからです。私たちも世の諸々の罪、また過去、そういったものを見たいという衝動はあります。しかし私たちが見つめるべきは、この主が与えてくださった導き者、神様父のもとから使わされた唯一の御使い、すなわちイエス・キリスト、そのお方にあって導かれていくのであれば、私たちはしっかり 入るべき天の都に入ることができ、そして裁きの日において、すべての人のその隠れたところがあらわにされるわけです。この34節。しかし今は言って、私があなたに告げた場所に民を導け。見よ、私の使いがあなたの前を行く。私の裁きの日に、私が彼らの罪を裁く。この一節だけでも本当に福音のこの聖書の奥義が隠されておりますね。私たちが導かれていくべきはただイエス様です。誰が天に昇るか、誰が地に下るか、そういった政策よりも私たちはただ唯一の導き者に従って歩むべきです。もちろん取りなしの祈りは続けるべきです。そして誰一人、兄弟姉妹たちのうちで誰一人地に下るものがないようにと、日々私たちは互いに教え合い、戒め合い、御言葉を宣言し、この唯一の導き者に従って歩みなさいと互いに進め合って、そしてこの人生という荒野の工程を日々歩んでいくのが私たちの務めです。どうかこれから始まる一日も、またこれからの日々も、この神さんが使わされた唯一の導き者であるイエス・キリストによって歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、あなたが私たちの導き者となり、指導者となって前を進み、そして私たちを天の御国へと連れて行ってくださることを感謝いたします。ただあなたに従って私たちは歩むのみです。あなたが私たちのために十字架につけられ、呪われたものとなってくださいました。モーセは願いました。パウロも願いました。しかし誰かの身代わりとなって罪を背負うことができるのは人間には誰にもおりませんでした。唯一イエス様だけがそれができるお方です。願わくば全ての生徒たちがあなたにしっかりとつながって、あなたに導かれて、罪許され、そして共に天の御国へと入れられることができますように、どうか助けてください。そして一人でも多くの人たちをこのイエス・キリストに導いて、天の御国へと導くことができますように、私たちを整えてください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主、愛するイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。